て毎月第1月曜日のこの時間にお送りしております漢方の知恵袋の時間です。漢方とは言っても難しい話ではなく、食べ物の話や季節に合わせた話など日常の話題を通して漢方をもっと身近に感じてもらえたらというコーナーです。今日は100回目、100回目の今日は秋の食で冬支度というテーマでお話を伺います。岡山市北区野田にあります双葉漢方薬局の薬剤師日田哲司先生。先生は双葉漢方薬局を営んでいらっしゃる傍らで岡山大学や就実大学でも指導をなさっています。今日も先生にいろいろお伺いしたいと思います。日田先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生、今回100回目になりました。おめでとうございます。
はい、ついに100回目ですね。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、第1回の放送っていうのが2011年の7月だったんですね。でアナウンサーベテランの石田アナ でその時はもう本当にね、生放送初めてでね、はい、すっごく緊張したのを覚えてますよ。はい、でもね、こうやって話し出すと、もう上手に会話進めていただけるんでね、いつの間にかね、これお店でお客さんとお話してるようなね感じでこう喋れるようになってきたのは、やっぱりアナウンサーの力ってすごいなって思いましたよ。
はい、
はい、で当時ね、何話してたのかなって昔のちょっと資料見返してみたら、最初の話題がね、柿のヘタの漢方がしゃっくりに効きますよっていう話をね、一番最初にして驚かれてましたよ。
いや、それは驚きますよね。私も先生のお話でセミの抜け殻も漢方になるよっていうお話、とってもびっくりしたんですが、いろんなびっくりのお話の他にどんなお話をしていただいたんですか？
そうですね、その1回目が7月という暑い時期だったので、味で苦い味の食べ物が体を冷やしますよって、沖縄の野菜のゴーヤが暑い地方の最適な食材なんですっていうことで、この時から味のお話をスタートしたんですね。はい、そして漢方薬の原料って実はね、植物の根っこや葉っぱや、果実なんかも使ってるわけですよね。はい、ということはごぼうや人参、大根と同じなんですね。はい、で食べ物に結局一番近いお薬が漢方薬っていうことを知っていただいて、で今日の話にも出てくるね、旬の食材、今日のテーマが秋の味覚でってですよね。
そうなんです。
はい、これがすごく大切だよっていうことにね、つながってくるんだと思いますよ。で石田アナね、その後奥富アナに代わって、でそれから坂上さん、一番多分坂上さんが長くお付き合いさせていただいてますよね。
おそうなるんですよね。はい、先生、長いことありがとうございます。さて10月に先生入りましたね。衣替えで衣服も冬支度にどんどん入っていきますし、食欲の秋というだけあって、もうこの時期は食べ物も美味しくて嬉しいなっていう時期でもありますよね。
そうですね、やっぱり食欲の秋、もうやっぱり今の味覚ね、すごく大切ですもんね。でもね、秋に限らず旬の食べ物っていうのは、私たちの体を元気にする力っていうのを持ってくれてるんです。
美味しく食べて健康になれるっていうのは嬉しいことなんですが、例えばこの時期どんなものですか？
そうですね、秋、それこそ秋の味覚いくつか、紹介させてもらいますけど、まず、果物では梨が出てきますよね。甘くてジューシーで、これってね、体を潤わせる食材なんですね。例えば口や喉が乾燥して空咳が出るような季節にぴったりの食材。で例えば日本割と湿気ありますけど、中国ってすごく乾燥してるんですね。特に北部になるともうカラカラの空気なので、そこではこの梨の果物として体を冷やすっていう性質を除くために熱をかけて蒸した梨を食べるっていうことなんですね。そういうことで、喉を潤わすっていうことなんですね。ですから、声がお仕事の坂上さんにはもうすごい大切な果物っていうことですよね。
梨はもう本当に大好きで、じゅわーっともう本当にジューシーで美味しいですし、水分補給という点でもとても最適ですよね。
最適ですよね。そしてね、梨もですが、この時期は新米、お米ですね。
美味しい時期です。
はい、で玄米も体を潤す働きがあるんです。
へ
で、ちなみにね、漢方薬に麦門冬湯って聞いたことある方も多いかもしれないんですけど、風邪ひいて空咳、痰が出なくてね、咳だけが出るっていう方に使う漢方薬なんですけど、この中にはね、玄米が入ってるんですよ。
玄米、漢方を美味しく食べているっていう、そんな感覚ですよね。 先生、他に体を潤わせてくれるっていうその食材ありますか？
あります。秋にはたっぷりありますよ。
あるんですね、
はい、例えば茶碗蒸しに入るユリのね、
はい、
レンコン、
うんうん、
牡蠣、海の方の牡蠣ですね。
へ
ー。そしてキクラゲ、こういうふうなものも体を潤す食材なんです。で、秋にたくさん出回る、もう今キノコがいっぱい出てきてますよね。こういうキノコ類っていうのはさらに免疫力を高めて、うん、風邪をひきにくくする働きがあるって言われてるんです。
まさに秋の味覚を楽しみながら冬に向かって体作りをしていくっていうことにつながっていくんですよね、
はい。
まあ、これから気温が下がってきて風邪をひき始める、風邪をひく方が増えてきます。で、体調面で不安だなっていう方も多いですよね。
そうですね、うん、もうすでにね、インフルエンザもなんか流行してるって聞いてますからね。
今年早いですよね。
早いですよね。で、これからはもう風邪をひいてっていう方も多くなるんですが、それよりもその風邪をひかない、うん、引き込まないっていう準備をこの時期からしておきたいんですね、
はい。
で、そのためにはこのコーナーでいつもお話してる万卵茶っていうお茶をね、常備してもらうことをお勧めしてるんです、
はい。まあ、冬の時期にはお店に山積みになっているよという万卵茶のそのシーズンになってきたということなんですね。
はい、そうですね。
その万卵茶について毎回先生にお話ししていただくんですけれども、改めて詳しく教えていただけますか？
はい、ね、今年はちょっと気温のね上下が激しいですから、こういう時って逆に風邪ひきやすいんですよね。で、すでにもうお店ではもう一番取りやすいところに山積みになってるんです、
はい。
で、この万卵茶っていうのは万卵根っていうね、万卵の文字にあるんですけど、はい、板という漢字に藍ですね、で字を書くんですけど、これは藍染めの藍と同じように染めの原料に使うものなんですね、はい。油中の細葉耐性っていう植物なんですけど、これをお茶と言ってもコトコト煮出して飲むんじゃなくて、もう粉になってるので昆布茶みたいにさーっとお湯かけたら飲めるような形に手軽になったものなんですね、
はい。で、藍染めというお話が出てきましたけど、藍染めって抗菌作用があるって先生に以前教えていただいたことがあるんですが、まあ、だからこうやって漢方として使われるということなんですか？
そうですね、昔からの経験なんですね、
はい。
で、武士の鎧の下につけるこう肌着だとか、うん、農民のいわゆる野良着が藍染めにしてあるって言われるんですね、うん。で、それはその藍染めの抗菌防虫作用っていうものが、怪我をした時の切り傷の殺菌効果だとか、虫刺されから身を守ったり、うん、虫除けになるとか、そういうふうなことでその藍が昔から使われてたんですね。
本当に昔の人はよくその知恵を知っているなっていうのを感心させられますよね。この万卵茶なんですが、毎年この時期になるとどのようにして飲むのが良かったかっていうのが先生復習として教えていただけますか？
はい、それではこの万卵茶っていうんですけど、はい、お茶っていう名前がついてるのでなんか毎日飲むような感じがするんですけど、別に毎日、飲んでおく必要ないんですね、
はい。
それよりもこの風邪シーズンに入って、で周りでも風邪が入り出したよ、インフルエンザが流行したよっていう時に常備しておいて、いつでもその時になったら飲めるようにしておいていただいたらいいんですね、
はい。
で、周りで流行り始めたら皆さん多分マスクしてうがいして手洗いして防ぐようにすると思いますね、はい。で、それと同じく漢方の知恵持ってたら、万卵茶、外から帰った時にうがい手洗いした後にこの万卵茶を飲んでおいていただくっていうことで、うんうん、喉のところでさらにブロックするお手伝いができることですね、うん、
はい。
で、こういうふうなのが漢方の知恵、ちょっとこう普段の生活にプラスしていただいて、それで家族の誰かが風邪ひいた時とかに飲むようにしてもらったりすることが大切ですね。ですから秋の食材、今の食材をしっかりおいしく食べて喉を潤して、はい、免疫力をつけて、そして万卵茶、
はい。
で、今はそのツイッターでも結構話題になってるんですけど、この万卵根が携帯しやすい喉飴になったものがあるので、こういうふうなものをポケットに入れとけるのでさらに常備するのに役立つと思いますよ、
はあ。持っておける、いつでもこうパッと舐められるっていうのが便利ですよね、はい。
便利ですよね。
まあ、今まで先生にいろいろと伺って、漢方って難しそうだなと思うんだけど身近だなってだんだん思ってくるようになったんですが、 ここから漢方を始めたいというリスナーの皆さん、スタートはどこからしたらいいだろうという方もいらっしゃると思いますので、その場合は先生の薬局で相談に乗っていただけるんですか？
そうですね、病気の治療っていうことなら、はい、相談っていう、ね、形でいいんですけど、もうとりあえず風邪対策とかいうことで漢方っていう気軽にお店に来ていただいて、はい、今の万乱茶とかのど飴には体験していただくために皆さんにサンプル差し上げているので、
はい、
まずそこからちょっと一歩踏み出していただいたらいいかなと思いますね。
はい、わかりました。漢方のご相談などはまずお電話お願いします。フリーダイヤル 0120-28-1128 0120-28-1128 双葉までご連絡ください。これから先生薬局に戻られます。少し時間がかかりますので、戻られた頃にお電話をお願いします。双葉漢方薬局は旧国道2号線野田交差点のすぐ近くです。パンダの看板が目印です。さて、毎月第1月曜日にお送りしている漢方の知恵袋、来月は11月11日の月曜日にお送りします。先生、今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。